皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は2つスペシャルがありまして、1つは先週から夏休みが始まってますので、いつも夏休みは学生さんたちも来てくださるので、とっつきやすい箇所でということで夏休みシリーズでお送りしてますね。で、今年のテーマは、教会の主題聖句、主題テーマにも、主題テーマって重なってますね、テーマにも合わせて主の呼びかけに応える、主の呼びかけに応えた人たちというのが、今年度のテーマになります。で、先週はエステル、旧約聖書の方からエステルという人ですね、王妃エステルの姿を見て主の呼びかけに応えるということを一緒に見ていきました。で、今週は新約聖書の方からになりますけれども、ザーカイですね、さっき子供メッセージでも出てきたザーカイさんが主の呼びかけに応えた人ということで、今日一緒に注目したい人になっています。もう一つスペシャルなことは、もうお気づきの通り今日からキャンプがあるということですね。今日明日でキャンプを行いますので、それのテーマにも合わせてということになります。で、今日明日のこのキャンプのテーマはイエス様と友達というやつなんですね。今日のタイトルと一緒ですけれども、イエス様と友達というテーマでキャンプをします。で、イエス様と友達っていう時に2つの意味をちょっとかけて今回はテーマを作ってるんですね。1つは私たちがイエス様と友達になるということです。まあ、イエス様が私たちの友達になってくださるということでもありますけれども、イエス様と友達になるということ、もう一つはイエス様と友達っていうことで、イエス様を信じる一緒にいる友達たちっていうこと、教会に来ている友達たちっていうことにも注目をして、まあ、イエス様と私が友達になるということ、それからイエス様のもとにいる友達たちということ、まあ、それの2つに注目していこうっていうのが今回のテーマなんですね。で、今日読んでいるこのザーカイさんの方はそれの前半戦ですね。イエス様と私たちが友達になるということ、まあ、そのことが大きなテーマになります。ということで、今日はイエス様に呼ばれて招かれて声をかけられてイエス様と共になったザーカイというのが一緒に見ていきたいところになります。で、ただザーカイがこの昔のですね、ザーカイという人が、あ、そうなんだ、イエス様に呼ばれて友達になったんだっていうだけじゃなくて、まあ、何より今日はザーカイと同じように今日私たちがザーカイのようにイエス様に呼ばれてる、招かれてるということですね。そのことに一緒に心を寄せていきたいと思います。で、さっきも紙芝居でお話をしましたので、ざっとした内容のところはもうすでに分かっているかと思います。まず一つはザーカイが徴税人だったということですね。で、徴税人というのはさっき話しましたけれども、みんなから嫌われているし、何だったらこう自他共に認めるすごい悪いやつということですね。まあ、今だったら税金集めるって言ったらなんか国税局の人ですかみたいな、まあ、最近は汚職の問題とかね、いろいろありますけれども、まあ、でも基本的にはお堅い職業だと思いますが、まあ、当時はですね、どっちかっていうとヤクザなっていう言葉あるけど、まあ、そういう職業だったわけです。つまりローマ帝国にこの辺り支配されてましたから、税金を納めるって言っても自分たちのためじゃなくてローマ帝国に納めるんですよね。で、それだけでもうまあ嫌だ。で、しかも集めてる人たちがですね、大体ちょろまかしてたわけですよ。で、納める額の方は決まってるけど、集める額の方は別にその人の裁量に任せられてたらしいので、まあ、分かりますよね。10を納めなさいって言われたら15を集めとけばいいわけですよ。で、5は自分のポケットの中に入れといて10を納めればいいわけですから、まあ、そこまでやるとちょっとやばいのかもしれないまあ1割ね、ちょっと多めに集めといてこうポケット、まあ、そうすると莫大な、まあ、私腹を肥やすことができるわけですよね。まあ、そういうふうにしてたので、この徴税人の人たちはものすごい嫌われてたし、事実、まあ、みんなから罪人だと思われてた、まあ、そういう人だったわけです。まあ、そんな人ですから、おそらく悪仲間以外は友達いない、まあ、本当の意味での友達はいなかったでしょうね。事実イエス様が来た時に見に行ったけど、背が低くて見ることはできなかったって書いてありますけど、友達がいたら、まあ、じゃあこっちだってこう入れてくれるかもしれない。一目見たいって言ってたら、そしたらなんとかね、ちょっと見せてくれるかもしれないんだけど、誰も道を開けてくれなかったってことですよね。ザーカイが見たいって、見えない、背が低い、私はね、ちょっと共感を感じますけど、見えないとか言ってやってると、みんなこうやって誰も見せてくれないわけですよね。こうやってね、ちょっとかわいそうな話ですけれども、そういうのがザーカイだったっていうことですね。で、そんな、まあ、ザーカイだったけれども、でもとにかくイエス様見たいっていうことで木に登ったわけです。で、そこでイエス様はどうしたか、まあ、ここに今日は特に注目しますということで、やっと聖書を一緒に読みたいと思いますけれども、 今日は特に19章の5節6節ですね、ここに心を寄せましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみてください。新約聖書の146ページです。新約聖書146ページの上の段、19章の5節6節を開いている方はご一緒に読んでみてください。よろしいですか。いきます。せーの。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた、と書いてあります。イエス様の反応はですね、とっても驚くようなことだったんですね。なんと、まあ、ザーカイが登っている木のところまでわざわざ来て、そしてザーカイ呼びかけたということです。まあ、前後の話から見てみて、ザーカイと多分面識はなかったわけですね。ですから知る由もないと思うんですけれども、イエス様はザーカイのことを知っていた。そしてザーカイ個人的に声をかけて、そしてあなたの家に泊まりたい、こういうふうに言われたということです。今日大事なポイントは、このザーカイに呼びかけているイエス様の言葉は、まあ、ただザーカイに昔話したよということをここに書いてるだけだったら別に何の意味もないんですけれども、そうじゃなくて、今日私たちにも語られているイエス様の呼びかけだということですね。まあ、後で子どもたちの文級ではそういうことをするんですけれども、ぜひ今日ここでこのザーカイっていうところは自分の名前なんだと思ってここを読んでほしいと思うんですね。まあ、私だったら名前光ですけれども、イエス様は私に光、まあ、それぞれの名前で、皆さんの名前で呼びかけているんだ、それが今日のメッセージだということをぜひ受け取ってほしいと思うんですね。イエス様は私たちのことを知っています。私たちは知らないかもしれないけれども、こっちは知ってないかもしれないけど、イエス様は知ってるんですね。それはイエス様は主であり、世界を作られた方であり、私たち一人一人を作られた方だから、何だったら名前はね、家族とか周りの人がつけたかもしれないけど、そのもっと前から、生まれる前から神様は私たちを知っておられて、そして私たち一人一人をちゃんと認めてくださっているってことですよね。だから私たちの名前を呼ぶことなんて、お茶の子さえさえも簡単なことですよ。私たちはみんな知られている。そして今日イエス様は私たちの名前を呼んでいるんだということをぜひ受け取ってほしいと思うんですね。しかもイエス様はこう言いました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。これがまたもう一つ、今日私たちに語りかけられているメッセージですね。ぜひあなたの家に泊まりたい。これをあなたへのイエス様の呼びかけだと思って受け取ってほしいと思います。家に泊まるっていうことはどんな意味があるでしょうか。まあ、それはいろんな意味があると思いますけれども、一つ大きいことは、それは友の証ということですよね。友情の証、親しさの証であるということだと思います。私もちっちゃい頃に友達の家に招かれていった思い出があります。それはですね、僕にとってはすごく嬉しい記憶ですね。僕3月生まれなんですよ。で、3月生まれだと休みに入っちゃうんですよね、学校が。で、そうすると誕生日になっても学校の友達は祝ってくれないっていう、そういう残念なことがあって、で、まあ、あんまりそれとこれとが結びつくことはなかったんですけども、ある日ですね、多分小学校の低学年ぐらいだったと思いますけども、友達から誕生会をするから来て、僕のじゃないですよ、その友達なんですけど、だからお祝いに来てっていうことを招待してもらって、それはすごく僕にとって衝撃的で、そんなことがあるのかと思って、すごい喜び勇んで行った、喜び勇んでっていうか、まあ、ちょっとドキドキ感がありますけどね、行った記憶があります。まあ、ドキドキはしましたけれども、やっぱり嬉しい気持ちがありましたよね。多分その時だったと思いますけれども、なんか鼻血出した記憶があります。嬉しすぎて鼻血出たのかもしれないですけれども、まあ、多分招かれていったっていうことはね、多分嬉しかった、興奮したんだと思いますね。まあ、そういうふうに、僕が関係ない人だったら呼ばれないわけじゃないですか。だから、うちに来てっていうふうに言われる。まあ、この場合は逆に招待されてる側ですけれども、家に行くっていうのは、まあ、それぐらい親しいということですよね。あるいは、まあ、友達の家にお泊まりをしたっていうのもすごく楽しかった記憶ですね。教会の友達の家に泊まりに行ったりしたことありましたけれども、まあ、そうすると 夜通しって言っても途中で寝ちゃうんだけど、夜いろんなことをああでもないこうでもないって話すわけですよね。まあ、たわいもないことだけれども、まあ、そういう時間はすごく楽しいというのがあったりしますね。あるいは、まあ、その引っ越しの挨拶とか、あとはあの結婚しましたとかの、あの近くに来たら寄ってくださいって書くじゃないですか。まあ、あれ実際別に寄れって言ってるかどうかは別として、まあ、それは大人の判断でそれぞれ考えるでしょうけども、でもあの要はそれは親しさの証として書くわけですよね。ぜひ来てくださいっていうのは、あの本当に来たら大きたなっていう感じになるかもしれないけども、でもあの行ってもいいって言って飽きていいよって、そういうのは本当に親しさの証であるわけですよね。まあ、そういうふうにぜひあなたの家に泊まりたいってイエス様が言うってことは、まあ、そういうことですよね。ザカイにとってはすごいびっくりするけれども、え、私の家に来てくださるんですかって、家に来てくれるのって、まあ、そういう意味があるわけですよね。実際周りの人たちは、ザカイの喜びとは裏腹にすごくネガティブな反応をしました。7節のところを見てみると、こう書いて、ちょっとじゃあ一緒に読んでみましょうか。7節を一緒に読んでますね。こういうふうに書いてます。せーの。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。別にこれ事実を言ってるわけじゃなくて、まあ何て言うんですか、不満というか、まあ、あの悪い意味でのこうひそひそしたわけですよね。えってなったわけですよね。ザーカイの家泊まるのって、イエス様ってそういう感じの人なの、思ってたのとちょっと違うなって思ったわけですよね。なんか私たちと、ね、接するんだと分かるけど、よりによってザーカイって言って、もう俺たちだって家止めるぜって思うわけですよね。でもザーカイってっていうふうに思ったわけですよね。でも大事なことは、イエス様はザーカイの友になって家に泊まった、行ったということなんですね。実はこのルカの福音書ではもう一つ、あの徴税人がイエス様の弟子になるっていう場面があるんですね。まあ、開けないですけれども、5章のところを開いてみると、徴税人のレビという人、レビマタイと呼ばれている人が出てきます。でこの人がですね、イエス様のを家に招くっていう場面があるわけですよ。で弟子になるわけですね。でその時に同じようにやっぱりひそひそひそひそ言う人たちがいたんです。でそこでイエス様はこういうことを言ったんですね。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。こういうふうに言うわけです。医者が必要なのは健康な人じゃない、病人だ。それはそうですね。そして私が来たのは罪人が救われるためだ、悔い改めて許されるためだ。正しい人が私来たんじゃなくて、罪人が悔い改めて許されるためだって、そういうふうに言ったわけですね。イエス様は今日私たちにも同じように言ってる。ザカイ、急いで降りてきなさい、あなたの家に泊まりたい。同じように私一人一人の名前を呼びかけて、あなたの家に泊まりたい、まあ、そう言ってくださってる。あなたと共になる、そういうふうに言ってくださってるということですね。もちろん今私たちにとって考えてみるならば、ぜひあなたの家に泊まりたいって言われても物理的にイエス様が来るわけではない。でもそれは私たちの心のうちにイエス様が来てくださるということですよね。イエス様は私たちのうちに住んでくださる。私たちがそれを喜んで迎えるならば、イエス様はいつでも私たちのうちに住んでくださる、そのことを語っているわけですね。今日私たちもそれぞれそう語られているということをぜひ覚えて、イエス様をお迎えしていく、共になってくださるイエス様をそのように迎えていくということをぜひしたいと思います。でそうするとですね、皆さん最初どう思いますか。あの、皆さんザーカイになったと思ってください。ザーカイ、今日あなたの家に泊まりたい、まあ、皆さんそう言われてるんです。あなたの家に泊まりたいって言われたら、まあ、まず最初にどういう反応をするかということですけれども、人によるんです。でも私の場合は、あ、掃除してないって思うと思うんですね。大体多くの人はそう思うんじゃないかと思うんですけれども、うち来るのって昨日言っといてくれれば大掃除したのにみたいなことになるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういうふうに反応するかもしれない。それはですね、あの私たちが物理的にじゃなくて心にお迎えするってなっても同じことが言えるかもしれないですね。今日イエス様はあなたのうちに住みたいと思ってる、本当に友になりたいと思ってる、 まあ、だとしたら私たちもドキッてちょっとするかもしれないですね。ザーカイは喜んで降りてきて、マジですかって来てくださいって言ったけど、私たちはどうでしょうか。あ、今日ですか、ちょっと準備の時間をいただきたいと思うかもしれないですよね。私の心の内に今日住む、あ、今日住む、あ、なるほど、ちょっと片付けておかなければならない、私の心の中の後ろ暗い部分がございますって思うかもしれないですよね。まあ、確かに私たちは、まあ、それぞれ、ね、いつでもお迎えできる心の清い方もあるかもしれませんけれども、まあ、ちょっと後ろ暗い部分とかね、あるいはそこちょっと開けられたら困るから、まあ、そこ、まあ、来るとしてもまあここまでかなみたいなところあるかもしれないですよね。ちょっと私のプライベートルームまでは踏み込まれると見られてはまずいものがたくさんございますということがあるかもしれない、心の中であっても。でもですね、もう一つ大事なことは、イエス様はそのために来たということなんですよね。さっき言いましたけれども、別に私たちがもう本当に清い人でね、家の中きれいで、もういつでもウェルカムって、もう私全然後ろ暗いところないですし、もう完璧な人生を歩んでますし、全然大丈夫ですっていう人だったら、そもそもイエス様来ないっていうことですね。私は罪人のために来たって言ってるわけですよ。私たちが散らかってても大丈夫、汚れてても大丈夫。今日のところで一つ注目したいのはですね、ザーカイが悔い改める前にイエス様はあなたの家に泊まりたいと言ってくださったっていうことなんですよね。これ結構恐るべきことで、それを心に例えるんだったらもう相当なもんかもしれない。そこに招くのはあんまりよろしくないかもしれないけれども、イエス様はまずあなたのもとに行きたいというふうに言ってくださってるってことなんですね。これがすごく大きなことだと思います。そして、そのことによってザーカイは変わったということですね。まあ、もちろん私たちは悔い改めてイエス様をお招きするですけれども、でも私たちがその悔い改める前からイエス様は十字架にかかってくださって、私たちを許す気満々で来てくださっているということ、まあ、このことをぜひ覚えたいと思うんですね。私たちは世の中で生きているとなかなかそう思えないかもしれないですね。失敗をしたら怒られるって、悪いことをしたらどれだけ謝っても絶対に怒られるって、まあ、確かにね、反省してそして償わなければならないことってあるかもしれないし、それはその通りなのかもしれないんだけれども、でもイエス様は許すっていうこと、まあ、このことがすごく大事なことなんですね。だから私たちはですね、いやちょっと私の心の中は汚れてるんですけども、散らかってるんですけど、そう思っても今日あなたの家に泊まりたいってイエス様が言っていることを覚えて、ぜひでは私のもとに来てください、お招きする人になりたいと思います。またある人はこう思うかもしれないですね。急にそんなに距離を詰められないというふうに思うかもしれない、まあ、私もどっちかというと警戒感のあふれる人間ですから、すごい笑顔で人が寄ってきたらどんな後ろがあるんだろうと背後があるんだろうかと疑うと思いますけれども、でもですね、さっきも言いましたけれども、イエス様はザーカイを知ってたということですよ。こっちは知らないかもしれないけど、あっちはもう全部承知で私たちのことを分かってて、そして共になりたいって言ってくださってるんだっていうこと、まあ、このことを覚えたいと思いますね。こちらが知ってなくてもイエス様はちゃんとあなたのことを知ってる、だから安心してぜひ私たちはイエス様を迎えていきたいと思います。最後の10節のところを一緒に見て、確認して終わりたいと思います。今日の19章の10節を一緒に読みましょう。開いている方で結構です。いいですか、いきます、せーの。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。はい。人の子っていうのはイエス様のことです。イエス様はさっきもちょっと言ったのと同じことですけど、失われたものを探して救うために来たんだ、そう言っておられるんですね。失われたものっていうのは何でしょうか。それは神様のもとから失われた人っていうことです。そしてその一人一人をちゃんと神様のもとに連れ帰るために私は来たんだ、そういうふうにイエス様は言っておられるわけです。イエス様は別の箇所で羊の例え話をしてます。ある人が100匹の羊を飼っていました。そして100匹その日連れ帰ったら、なんと1匹迷子になってたっていうんですね。でそしたらどうするでしょうか、まあ、99匹いるし1匹探しに行って怪我をしてもつまらないから、まあ、残念諦めようかって言うでしょうか。 いやそんなことはないって言うんですね。その羊飼いは99匹を残しておいて、ちゃんと1匹が見つかるまで探しに行く。そして見つけたら帰ってきてみんなを呼び集めて喜ぶって言うんですね。これ例え話です。羊飼いがいるところ、そこは神様のおられるところですね。でも私たちはすぐ迷子になっちゃう、神様から離れてしまうということです。でもその時どうなりますかって、羊飼いはイエス様絶対見捨てないっていうことですね。そして必ず探しに来て見つけ出して連れ帰ってくださる、これがイエス様だっていうことですよ。何度迷子になったとしても必ず連れ帰ってくれる。そしてその例え話の最後でイエス様は言います。このように悔い改める罪人については天で大きな喜びがある。私たちもそのように呼ばれているわけですね。で同時にですね、この例え話の面白いのは99匹ちゃんと神様のところに残っているように見えるんですけれども、実際はですね、こんな99匹なんかいねえっていうのが聖書の話していることなんですよね。実は全員迷っているというのが聖書を後まで読んでいくと書いてあることですね。正しいものは一人もいないって聖書には書いてあります。誰も彼も神様から離れて迷ってしまっている、そういうふうに言ってるわけですね。でもイエス様は私一人一人を探しに来てくださる。なんでこんな話をするかというと、さっきのザーカイの話でつぶやいた人たちがいましたね。あなたはどっちに共感しますかっていうことなんですよ。この話でつぶやく人の方にあんまり共感しない方がいいっていう話なんです。この話はザーカイが私だっていう話なんですよね。一匹の迷った羊だっていう、そういう話なんです。でもですね、ひょっとしたら私たちはこのつぶやく人たちの方に共感するかもしれない。いや私結構真面目に生きてますけどって、大体正しい生き方してますけど、あそれでもこんな悪いやつの方が救われるんですかって思うかもしれないけど、でも聖書は語ってんですね。そんなのどんぐりの背比べだよって、みんな同じだよっていうふうに言うわけですね。あの人の方が私より悪いっていう話をしてるんじゃなくて、誰でもそれがあるっていうことを言ってるわけですね。神様の目から見て私はこれぐらい悪いけど、あの人こんなに悪いんだから私の方のところにいるべきだっていうことほどアホみたいな話はないわけですよね。誰も彼も迷ってしまったって聖書には書いてあるわけですね。私もザーカイだそう思うならば、今日この箇所でザーカイ、あなたの家に泊まりたいと言っているイエス様の言葉が私への言葉だということがまたよくわかると思うんですね。神様は私たちを決して見捨てないし、またイエス様はあなたの名前を呼んであなたの家に泊まりたいというふうに今日も語っておられます。ぜひこのことに私たちは答えて、ぜひ来てください、こういう私ですけれども、ぜひ私のうちに住んでください、そう言ってお迎えしていきたいと思います。さあではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日のザーカイの御言葉を思い起こしながら、今それぞれの名前を呼んでイエス様が呼びかけているということをぜひ思い巡らしてみてください。またそれをお迎えするのはそんなに難しいことではありません。ただどうぞ私のうちに友となってくださるならば、ぜひ来てくださいというふうに今祈っていただきたいと思います。他にも自由にどうぞ今祈る時間に祈ってください。今促されていることや感じていることがあったら、それを祈っていただいても結構です。ではしばらく。